経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、天然ガスがですね、大暴落しているという状況です。10ドル近くあった値がですね、今3ドル切ったというようなことで、まあなぜこういう暴落が起きているのか、その背景についてですね、横森が解説しました。そして今後のですね、天然ガスの状況ですね、それも横森がコメントしております。こちらの動画をご覧ください。
はい、こちら天然ガスについての質問ですが、一時天然ガス10ドル近くだったんですが、現在は3ドルを割り込んでいます。あまりの暴落に驚いていますが、横森さん見解をお聞かせくださいということですね。
はい。これちょっとね、天然ガスのチャートなんだけれど、まあ、去年の8月は9ドル96セントね、ここね。
はい。
あったのが、これ一番安いところで、先週が2ドル40セントまで落っこってるのよ。
はい。
これすごい暴落でしょ、ここ。
そうですね。
で、どこから始まったかっていうと、ノベンバーなのよ。去年の。
11月。はい。
そうそう。11月はいくらだったかって、高いところまだ8ドルあったわけね。
うん。
それで、このラインのところで、ここで買ったりとか、まあその後、はい、まあこのラインのところで買ったりとかしたんだけど、うん、もう即損切りだね、ここ。損切りをして、それでまた今、ここで下がってきたんだけど、ちょうど横森は買ったんだよ、はい。まだ買い下がりなんだけどね。そういうことをやったっていうのは。うん、まあまた損切りするかもしれないんだけど、まあなんでかっていうことだよね。落書きで説明するんだけど、
はい。
まあノルドストリームの爆破とかいろいろあったよね。
あ、爆破っていうのか、ロシア、ドイツのね、あのパイプラインですよね。
は
い、
ノルドストリーム。まあこれによってガスの供給が減るという見込みでアメリカの方からまあ大体このミシシッピのあたりから出てくるんだけれど、このヨーロッパの方にタンカーが行ったわけよ。
はい。
まあ、天然ガスタンカー。
はい。
このようなのね。
そうですね。
うん。うん、この天然ガスタンカーが、たくさん行ったんだけど、これ11月になっても寒くならなかったわけよ。ここ。で、まあトレーダーたちはこれまずタンカー借りるのね、このタンカーを。
はい。
タンカーを借りてっていうか手配するっていうね、要船って言うんだけれど、タンカーを要船して、そして積み荷を下ろすわけよ、こうやって。
はい。
下ろしてまた借りたのをリリースするっていう形なんだけれど、
うん。
実はこれアメリカからこっちに行ってるんだけれど、これ、あったかいからヨーロッパにここにタンクあるよね、ガスタンク。
うん。
もういっぱいなのよ。で、そのまんまタンカーをこれ、借りたまんまの状態になっちゃってるわけ。
はい。
もうヨーロッパっていうのは、11、12、1と、もう暖冬だったのよ。
うん。
これがすごい暖冬でね、ルーマニアの山の中でも、気温がマイナスになることが、1日とかあっても、翌日にはもうプラス2度とか3度になっちゃうのよ。で、普段だとそのルーマニアの山の中なんで、マイナス20度ぐらい、してるんだよね。で、これがもうこの暖冬でプラスの3度とかなのよ。結構あるでしょ、これ。こんなにその暖冬で雪が降らなくてひどかったんだけれど、これちょっとね、じゃあ具体的に地図ちょっと見せようか。今現在も少しは寒くなったんだけれど、先週から雪が降り出したって言ってたね。はい。今17度マイナス。
はい。
ルーマニアの山の中。だから、横森のいるとこね。
うん、
これ、ようやくなのよ、これ。この寒さになったのが。
はい。
これパリでもマイナスとかになったんで、
うん。
で、これがね、どういうことかっていうと、このヨーロッパ、この大西洋のところって、ここね。
はい。
すごい暖かいでしょ。
はい。
これちょっと横にそのまんま移動するけれど、じゃあ、アジア、寒いでしょ、ここ。同じ緯度で。
うん。
で、これ、カリフォルニアとか、この辺は暖かいけれど、また、アメリカの方、ここ寒いでしょ。すごいここ暖かいのよ。暖かい空気があって。これが先週までずーっと、だからパリとか、このドイツとかも、ずーっと緑色だったのよ。先週ぐらいまで。で、今本当だよ。こんな低くなったっていうのは。まあそういうのも週間予報を自分見てるから、週間予報でこれから下がるなっていうのを見て、ちょっと天然ガス買ってみただけのことなんだけど、
要は気温が下がるということは暖房って使わなきゃいけないので天然ガスの需要が増えるということで、うん、まあ、今まで供給過多だったのがダメージですね、値段が下がったっていうふうに見たということですよね、
うん、そうそうそう、これ今週の予報とか見ててもまだイギリスでもほらまた上がってきたのよ、12日とかになってくると。ただ少しこれだけ下がってくると、もちろんだからね、ロシアも攻撃しやすくなるから、まあ下手したら今週中にバフムート取っちゃうんじゃない、ロシアも、というような感じがする。凍ってると。でもこれほらまたすぐこれ西ヨーロッパの方あれでしょ、っていうことはそんなに上昇もないかななんて見てるね。これおかしいですよ、ヨーロッパ
暖かいですね、
こんなように
極めて暖冬だったっていう、
ね、暖冬なんだよ。パリで8度9度あるんだよ、この2月に。
はい。
今までね、いろいろ言ってるけど、この2月にこのヨーロッパの暖かさってもう初めてだよ、今回。
うん、
というわけでね、だから問題はこれ、船を借りていて、だから船が結局降ろせないわけよ。これをガスを、はい。ガスを降ろせれば、今度は船がまた空いてくるわけ。この船からガスを降ろすと、またこの船が空いてなんだけれど、ずーっと積み荷を積んだまま、であると何をするかなのよ、このトレーダーたちは。まあトレーダーというか、まあディーラーさんね、ガスを買ってヨーロッパに売るという、まあこういう仕事をやっている人たち、まあ、これヘッジファンドもこういうことやるわけよ。
はい、
やるんだけれど、船を借りたまんまであったかいから何をするかっていうと、ここね、先物でヘッジ売りするわけ。こういうことはね、一般の人知らないでしょ、ヘッジ売りなんて。だから11月から船が降ろせないで、このとこずっと船が滞留しちゃってるまんまだったのね、ヨーロッパの海岸に。で、これがいっぱいあるわけよ。で、これを持った人たちは、降ろせないからどうするって言ったら、先物市場で天然ガスのヘッジ売り。だから、ヘッジ売りが常に出るわけよ、こうやって。売りが。降ろせない、まだ降ろせない、まだ降ろせないって。で、ずーっとこれが11、12、そろそろ暖かくなるだろうと。だけど暖かくなんないわけよ。下ろせないし。で、1と。で、2月に入って、また暖かくなるのかっていうと、みんな天気予報を見てるわけよ。先物トレーダーとか、トレーダーっていうか、この天然ガスを実際にね、荷物を売買する人たち。ね。
うん、
こういう人たちは、もう、だからヘッジを外せないでいるわけよ。で、これ、暖かいまんまだと、ここにどれだけ大量のガスタンカーが、LPG タンカーがあるか。このタンカーから降ろすのが大変なんだ。ただ、さっき見たように少しずつはもう外してきて寒くなったんで、寒くなってるとガスの量が減るでしょ、こうやって。ガスの量が
減るというのは、うん、ガスの需要が使う人が増えるってことですね。だから、在庫が減るってことですね。はい。
で、これ、バックしてアメリカに返すことできないからね、このタンカーっていうのは。返そうと思えば返せるんだけど、その方がもっとコストがかかるから、大体そのまんま持ったまんまにするんだよ。それでヘッジする。それで少しはこれがリリースされてくるから、この天然ガスのタンカーが。そうするとまあ次は多分使わないでしょ、これ。天然ガスのタンカーを使わない。だからそのまんまほったらかしになる。また積み込みに行くかどうかって言ったら、もう2月だから、次3月、4月とかになるから、まあ積み込み行かないと思う、これはね。そうやってリリースされてくると少し落ち着いてはくるだろうなとは見てるけどね。
なるほど。
はい。
まあ、だから一番この天然ガスの下落に大きな影響を与えたのはヨーロッパの暖冬ですよね。そう、天候が通常よりも暖かくて、で、人々がその天然ガスを暖房機器とかにね、使用しなかったということで、で、それがですね、その、まあ、冬に向けて天然ガスのトレーダーたちがですね、供給しようとタンカー借りてやっていたんだけども、結局、荷物を下ろすことができず、で、そして、このままじゃやばいということで、まあ、先ほどでヘッジ売りをすると、これは、
はい、
ヘッジ売りするというのは、資金を確保するという意味合いなんですかね。
いや、ね、このままほら、タンカーがいっぱいになってるでしょ、たくさんになっちゃってるっていうことは、はい、先物 も下がるわけよ。
はい。
だから、供給が多い状態でしょ、これ。
はい。
考えても。供給過多の状態。だから、ヨーロッパにはいつでも安く、もう早く下ろしたいわけよ。トレーダーたちは、はい、
うん。
ね。もう安くてもいいからこれ買ってくれっていうような状況になるわけよ。タンカーの荷物を。だって、一日一日コストがかかるわけよ。
タンカーを借りて。はい。
だから将来安くなる。安くなるっていうことに対してヘッジする。だから、空売りで、とりあえず下落分は稼いどくっていうことなのよ、ここ。
なるほど。
だから、かなり先物のヘッジ売りは出てるという感じなんだけど、このヘッジ売りって将来何になるかっていうと、買い戻しだからね。
はい。
これ3ヶ月間、空売りが溜まってるっていうことも言えるからね。まあもちろん現物もあるんだけどね。だから、
一応買い戻し。
そうそう、うん。業者にとってみれば、現物が思っていて、空売りかけてるから、プラマイはそんなに出ないわけよ。うん、まあ、要線量ぐらいしか出ないからね。
はい。
だけど、マーケットにとってみれば、空売りっていう形になるわけよ。マーケットでは。
そうですね。
あの、ヘッジ売りっていうのもね。だから、空売りは、その後買い戻しが来るから、タンカーからガスをもう出してしまえば、新たなヘッジ売りは入らないし、もう、先物で売ってた人たちも買い戻しに入るから。
なるほど。わかりました。そのヘッジ売りっていうのは、現時点でよりも将来天然ガスが下がるリスクを回避するということですね。うん、なので、将来現物を持って天然ガスがタンカーの中に入ってますので、そこに売るときにまた買い戻しすることで、値下がった分をヘッジリスク回避をするということで、
そうそう、
起きるということですね。うん、ああ、わかりました。
だから、おそらく自分は上がると思う。だから買い戻しが相当入るから。うん、だから買い戻しでどこまで行くのかっていうこと。はい、だけど本格的な需要じゃないというふうに言ってんだよ、これ。
そうですね。わかりました。なので、現時点でのその天然ガスが暴落したというのは、業者たちのですね、リスク回避のヘッジ売りが出てきたということであり、まあ将来的には本当の需要ではない店をヘッジ売りの買い戻し分が来た時にですね、若干値を戻すんではないかというのが横本さんの見方だということですね。
そうそう、まあだからといって相場なんか、ね、はい、ちょっとダメだから、いつも言うように。
はい。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。